ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。このお店ってなんで人来ないんですかね。つい先日テレビを見たら、何でしたっけ、ペット店長っていうのをやってて、可愛い猫ちゃんとかワンちゃんがお店の店長さんやるんですよ。そんな感じで動物飼ったらこのお店誰か来てくれませんかね。はい、こんにちは、秘密屋の店長こっちゃんです。また曇ってます。何なんですかね。また配信時期とずれちゃうから、多分その時は晴れてるかなと思うんですけど、今日は曇ってます。で、収録まで時間あって何してたかというと、部屋を掃除してまして、なんか物を、私の部屋溢れ返ってるんですよね。元がぬいぐるみとか雑貨とかすごいあって、どうしようかなと思って1日かけて掃除したんですけど、家具1個減らせて、ぬいぐるみも捨てるわけじゃないんですけど、親戚のちっちゃい子にあげちゃおうと思ってまとめておいたんですけど、私の部屋ってこんなに広かったんだと思うぐらい床が見えて、部屋きれいにしたから、またこれからね、部屋きれいにすると運気も上がるとか言うんで、これからね、また運気、私の運気上昇してくれと思いながらラジオ始めてます。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことねアットレディオ 365.net、 KOTONE アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第4回放送、だからなんでまた曇りなんだよ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは毎回十二星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座は蟹座です。ゼウスがミケーネの女王に産ませた子ヘラクレスは、生まれる以前からゼウスの制裁ヘラの呪いを受け、そのため多くの罪を犯すことになりました。この罪滅ぼしのため、ヘラクレスは有名な12の危険な大冒険を成し遂げていくことになりますが、その2番目がレルネの沼に住む9つの頭を持つヒドラ退治でした。ヒドラは半身が蛇で半身が女体という怪物エキドナの子供です。この時ヘラクレスを憎むヘラは、一匹の大きな化けガニをよこしてヒドラの助太刀をさせました。化けガニはその巨大なハサミでヘラクレスの足をぎゅっと挟んだのですが、 節骨たくましいギリシア大地の英雄ヘラクレスはたちまち踏みつぶしてしまいました。結局ヒドラもバケガニもヘラクレスに退治されてしまいますが、この戦いぶりを見ていたヘラはよくやったと2つの怪物を星に挙げて星座にしました。これが現在の海蛇座と蟹座だと伝えられています。こちらがですね、蟹座の神話伝説です。ヘラクレスの12の試練っていうんですか、大学で勉強したんですけどね、ほとんど覚えてないっていう。何やったんだっけ、蟹なんか出てきたっけってこれ読んだ時思ったんですけど、まさかね、もうちょっと違うお話だと思ってたんですよ。蟹が登場するもうちょっと神秘的なお話というかと思ったら、まさかの踏みつぶされるというお話でちょっとびっくりしたんですけど、じゃあ続いてですね、蟹座の皆さんの性格など紹介したいと思います。簡単に言ってしまいますと、素朴でナチュラル、愛すべき妹であり娘であり母である、安全を脅かされるとヒステリックに、内面は繊細でとてもナイーブというのが蟹座の皆さんの特徴なんだそうです。で、蟹座は星座の番号4番で、4番は安定安全の数字なんだそうです。不安定な3は双子座らしい数字だが、安定の4も蟹座の性質をよく表している。蟹座は不安定な双子座を内包しているので、硬い蟹の殻で柔らかな自分の身を守ろうとするのかもしれない。双子座の自由に絡みつかれ着地したいと望むのが蟹座なのだろうということですね。双子座の私からしてみると、不安定とか言われちゃうとちょっとそんな情緒不安定とかじゃないからと思うんですけど、意外とこう守りたい精神がすごいんですね。で、前の女性星座だったお牛座も結構保守的な感じのイメージを受けたんですけど、やっぱり女性星座だからなのかな。この蟹座も女性星座なんですけども、だからこそなんかこう内に込めておきたいっていう気持ちがすごくあるんですかね。でですね、柔らかで繊細な女性性というのを蟹座は持っているんだそうですよ。蟹座は陰陽のバランスでは陰女性星座でもある。守護星は月、約2日半で1つの星座を通過する月の影響を最も受けやすく、気分や体調もそれだけ変わりやすい。地球や宇宙の働きと強くシンクロしているとも言える。繊細な心で感じた折をいっぱい溜めてしまい病気になることもある。蟹座があれだけ自分を守ろうとするのも、繊細でそれほど丈夫でもない自分を無意識に知っているからだろうということですね。陰陽のバランス、これちょっと勉強したことあって、陰っていう影の部分と陽という太陽の部分ですね、をバランスよく半分半分で取るのがいいって言われてるんですけど、この中国の話なんですけどね、陰っていうのがその地面に近い動物、蛇とか、まあ、犬とか猫もそうですけど、そういう動物とかは陰の部分をすごく取っちゃってて、陽だと空を飛ぶ鳥とかが太陽のパワーをもらいすぎちゃってて、そのもらいすぎも良くなくて、その真ん中に立ってるのが人間なのです。だから人間がすごくバランスよくその陰と陽のものを取れているだそうですけど、蟹座の皆さんはこの陽じゃないね、陰をすごく取っちゃうんですね。で、陰とかあと守護星が月とか言われると、なんだろうな、ちょっとミステリアスというか、お母さんってイメージじゃないですよね、女性でも。また牡牛座と比べちゃうと、牡牛座はちょっとお母さんとか守ってくれるってイメージがあったんですけど、蟹座今のところだとすごいセクシーでもあり、ちょっと女の子っぽくもありっていうイメージ受けますね。蟹座の皆さんいかがですか？でですね、蟹座の皆さんは子供でいたいという気持ちが強くあるようで、誰の心の中にも子供の自分、インナーチャイルドはいるものだが、特に蟹座は子供のまま立ち止まっているようなところがある。一般的には家庭的と言われる蟹座だが、男性も女性もなかなか結婚しない傾向がある。おそらく家庭的という言葉のニュアンスの問題で、本当は家族的なのだ。生まれた家族に守られているということから離れようとせず、新しい家族を作るというリスキーな選択を回避している。 という部分があるんだそうです。蟹座ね、これ多分本人聞かないと思うんで言っちゃっていいと思うんですけど、私のおばがですね蟹座で、結婚してないです。40過ぎたんですけどまだ結婚してなくて、ただ家族は増えてました。猫が増えて、つい先日まで私が面倒を見てたんですけどね、おばと私の親と私の妹で沖縄に旅行に行ってしまったのですね。3日4日ぐらい猫を見てたんですけど、でもこの家族的とかって私もちょっとわかるんですけど、いくら自分が好きな人とね相性が良かったりとかすごく居心地いいなって思っても、その人の親とか親戚とかと果たして会うんだろうかとか、そっちに行っちゃった時に自分はどう、ね、なるんだろうかって考えると、自分のね元いた家族と一緒にいた方が絶対楽じゃないですかっていうのを考えちゃうとねって私も思うんですけど、こんなことだから増えるんですかね独身とかが。怖いな。でですね、最後に蟹座の皆さん、強がりすぎるとというところを読みたいと思います。生まれ育った環境や時代の影響で豊かな女性性を否定してしまうと、肩筋張った仕事人間になることも。そんな時の蟹座女性はヒステリックになって、重箱の隅までつつくようなやり方で部下や同僚にもてあまされがち。舐められまいと繊細な自分を隠してツンケンしてしまうのだ。甘えが許される親しい人たちの中で笑顔でいる、それが一番似合うのを忘れずにということなんですけど、難しいですねこれは。今の社会、今じゃなくても社会に出ちゃえば難しいことだと思うので、逆にこのことは気にしすぎない方がいいかもなと思って最後紹介したんですけど、どうですか。私逆に知らない人と一緒に仕事するのもすごく好きですけどね、新しい知らないこととか知れていいと思うんですけど、皆さんもぜひ殻を破って外に出てみてくださいということでですね、以上蟹座の紹介したんですけど、次は獅子座の紹介をしたいと思います。かっこいいライオンですね、ご紹介したいと思います。以上スターストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー。このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私、こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉は、アジサイ、移り気の心です。行ってきます。行ってらっしゃい。彼女はドアを開けていつものように出かけていった。僕はその姿を見送った後、カーテン越しに隠れながら彼女の動向を密かに確認する。まるで何事もないかのように街へ消えてゆく彼女の後ろ姿だけど、僕には見えている。少し後ろを気にしながら歩くその仕草の訳を。そう、彼女の心はもう僕の方を向いていない。違う誰かに恋をしている。一つため息をついてから僕はそっと玄関先に置いてある帽子をかぶった。これから彼女を尾行するためにだ。僕は外注に出て気づかれないようにそっと彼女の後を追った。彼女は一つ手前の信号を曲がった後、角に止めてある車の前で不意に立ち止まった。 中から出てきたのは見慣れない男の姿。僕は街路樹に咲いているアジサイの花たちの影からそっと覗き見る。僕の心臓の高鳴りが最高潮に達したとき、彼女はさっそうとその男と共に車の中へ乗り込んだ。あまりのショックに僕はその場へ倒れそうになったのだが、
うまくいった？
もちろん。彼女の姿を無事見送った後、僕は後方で待っていた女性に向かって笑いかけた。
後ろを気にする素振りを見せながら、私は街中を歩いていた。彼が私の後を追ってきてるのは分かっている。わざとらしくかぶってる帽子が何よりの証拠だ。彼のこと嫌いになったわけじゃない。ただ彼よりもっと好きな人ができただけ。悪いことしてるって分かってるけど、人を好きになる気持ちは自分でも止めることができない。そして私は一つ手前の信号を曲がった後、角に止めてある車の前で不意に立ち止まった。お待たせ。私は軽く手をかざしながら車内で待っていた男性へ笑いかけた。ううん、全然。優しい仕草に惹かれるかのように私は車の中へ乗り込んだ。そっとバックミラーを覗き込むと、私の行動を見て唖然と立ち尽くすふりをしている彼が見える。そして彼に何かささやきながら近づいている見知らぬ女性の姿も。やっぱり思った通りだった。私たちはすでに恋人同士から他人同士になっていたのだ。私は心の中でもう二度と戻ることのない彼とあの部屋へ別れを告げた。車窓越しでは街路樹に咲くアジサイたちがまるで私たちの心模様を表すかのように色を変えながら笑っている。いかがだったでしょうか。アジサイ、移り気の心。アジサイの花言葉の一つに移り気というものがあるんだそうです。今回はこちらを元に作っていただきました。このお話、原稿いただいた時にもう読み切っていい意味で私の中では面白いしか浮かんでこなくて、もう興奮ですよね。ね、よく私は本とか小説とか、まあ、こういうショートストーリーもそうなんですけど、読むときになんて言うんだろう、いろいろ想像しながら読む癖があって、この登場人物の顔はどうなんだろうかとか、声はどうなんだろうかとか、服装はとか、ね、いろいろ考えちゃうんですよ。で、そのドラマがすごくもう鮮明に思い浮かんだっていうか、まあ、以前もらった作品もそうなんですけど、この作品はですね、特にそれがすごく強くて、もう読んでてすごく楽しくてですね、今原稿2枚なんですけど、この話、この2枚以上の内容を知りたいとすごく思いましたね。このなんでこういう風になってしまったのか、なんでお互いのことを嫌いになっちゃったんだろうかとか、その過程をすごく私はこれ知りたいですね。ぜひ機会があればビビさん、この前の内容を書いてほしいななんて思いながら読ませていただきました。はい、というわけでですね、次回の作品も私も楽しみに待ちたいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
is either a daring adventure or nothing. We are only one. Radio 365.
ちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーですね。スターストーリーではカニ座の紹介、ストーリーテラーでは移り気の心、移り気をテーマにした作品を読ませていただきました。本日の感想、本日のっていうか、あのさっきのストーリーテラーの話にちょっと戻っちゃうんですけど、あの作品読む時の声が毎回、あの練習するんですけど、読む時何回か練習してるんですけど、全然声が決まらなくてどうしようと思ってこれまでもらってた作品って鍵括弧の部分とかストンと決まったんですよ。もう1回ぐらいで、あ、この子の声はこれだっていうのが決まったんですけども、決まらなくて読むたび違う、どうしよう、この女の人は一体どうなんだろうとか思って、もうテンパりながらですね、昨日の夜読み返してやっと今日のやつで落ち着いたかなって感じなんですけど、まあカップルなんて何組もいるからかこの野郎と思いながら読んでて、そうですね、今日ので、まあ、正解じゃないと思うんですけど、皆さんも楽しんでもらえればなと思って読みましたいかがだったでしょうかね相変わらずの曇りですけど、そうですね、もう今日は終わりにしようかな番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやってます、毎回言ってますが DJ こっちゃんで入ってるので、よろしければフォローしてください。それではこっちゃんと阿部さん第4回放送だからなんでまた曇りなんだよ、これにて終了です。ここまでのお相手は髪も切って心機一転なこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.